Pro Strength 週刊日経トレンディクロストレンド。こんにちは、週刊日経トレンディクロストレンド、アシスタントの辻るなです。
はい、構成作家の吉武秀樹です。
はい、今週は先週に引き続き2021年ヒット商品ベスト30、そして2022年ヒット予測100の発表会の会場、東京カンファレンスセンターからリアルな雰囲気をお届けしています。先週の2021年ヒット商品ベスト30に続いて、今週は2022年ヒット予測100をご紹介します。どうぞお楽しみに。
続いてもう一つの目玉でございます。来年のヒット予測ランキング発表します。日経トレンディ2022年ヒット予測ベスト30。このランキングは今年2021年10月から来年にかけて登場する商品やサービス、施設についての情報を編集部独自で収集し、その結果からベスト30を選びました。選考の基準は売上販売量が伸びることが予想される、画期的な技術や着眼点がある、消費者の生活スタイルが変わる可能性がある、以上3つの項目で評価いたしました。
会場ではヒット予測ランキングの発表が行われていますが、番組では30位から4位まで一気にご紹介します。30位、草木リラクゼーションサウナウィスキング。29位、韓国発罪なパンマヌルパン。28位、ポップの神様機関アバ。27位、ゆるベジ乳製品植物性バター。26位、プニプニデジタルトイプニルンズ。25位、投資のニューノーマル手数料ゼロ株取引。24位、365日検診バンドマザーブレスレット。23位、接種電子証明書ワクチンパスポート。22位、有機EL と液晶のいいとこ取りミニ LED 液晶テレビ。21位、環境配慮型文具の新機種紙製ボールペン。20位、愛知の森の聖地ジブリパーク。19位、音楽版トキワ荘メゾンデ。18位、犬猫グルメ時代到来フレッシュペットフード。17位、反撃の日本漫画国産ウェブトゥーン。16位、未来系海外旅行メタバース旅行。15位、家族間キャッシュレス家計管理プリカ。14位、第3の治療法治療用アプリ。13位、平日テレワーク基地キャンプ場サブスク。12位、超時短食器用洗剤ジョイ逆さボトル。11位、冷凍しらず魚プロフィッシュ。10位、5兆円市場の先方フェムテックギア。更年期の健康問題を解決、女性が抱える課題をテクノロジーで解決することを意味するフェムテック。その世界市場の規模は2025年までに5兆円に迫ると言われています。今年はついに日本でもフェムテック幕開けの年となりました。来年はさらなる市場開拓が期待できそうです。9位、メタバース SNS パラレル。仮想の遊び場に入り浸り、リアルとバーチャルが融合、大手 IT 企業が巨額を投じると発表したことで、次世代 SNS の新潮流として注目を集め始めたメタバース。そうした新時代の前兆は Z 世代と呼ばれる若者たちの間ですでに起こっています。8位、国民的キャラ候補ちいかわ。ツイッター初のダークな可愛いキャラが爆発的人気を呼びます。 SNS への作品投稿や LINE スタンプから人気に火がつくキャラクターが近年増えています。そんな中、来年その局所的な人気にとどまらず、国民的なキャラクターへの飛躍を予感させる注目株がいます。7位、育成プロジェクト初ボーイズグループ BE:FIRST。 クラウドファンディングで4億円集めたエンタメ界のスタートアップ。近年オーディション形式のプロジェクトからスターが輩出される動きが目立ちます。 6位 Z 世代の新しい酒ハードセルツァー、欧米で先行ヒット、コカ・コーラの新打ち日本上陸、アルコール入り炭酸水ハードセルツァーが欧米の Z 世代の間で急速に支持を広げています。来年その熱気が日本にやってきます。5位終日能力アップツール軽量スマートグラス、ジーンズが進化系ウェアラブル端末を発売、普通のメガネで自分をモニタリング、 AR グラスも進化し普通のメガネのように装着すればさまざまな情報が目の前に表示され日常生活が便利になる、来年には普通のメガネとほとんど変わらない装着感のスマートグラスがいくつも選べるようになります。4位食の流通革命次世代自販機、待ち時間ゼロ味は一流、どこでも開業できる新型飲食店、来年フード業界を変える新勢力は自動販売機になりそうです。全く新しいイノベーションによる自動販売機が同時多発的に生まれています。さあここまで30位から4位まで一気にご紹介していきました。ここから先のベスト3は会場音声でお楽しみください。
第3位証明書付きデジタル画像 NFT トレカアート、第2位が生鮮食ゼロ小売冷凍食品専門スーパーということになっております。この中の第5位軽量スマートグラスというのを今用意してございますので、これあの山田さんとね前田さんにちょっとかけていただいて、はい、で編集長もはい、はい、
普通のメガネみたいな、
見た目どうですか。
もう普通のメガネですね、
はい、ちょっとかけてみてください。
普通スマートグラスってなんかいろんなゴテゴテってね多少ついてそうな、うん、
軽いですよ。
軽いですか。
似合ってます。
ありがとうございます
お、すごい似合ってます。
あ、いいですね。
はい、一見普通のメガネなんですけども、実はここに今山田さんの姿勢が出ています。
姿勢、
はい、今姿勢エクセレントですね。
エクセレント
よかったです。
これね、私のこのタブレットには前田さんの、あのさっきねまだフラフラしてましたけど今エクセレントになりました。今今ビシッとしてる。
ちょっと姿勢よくね、
ちょっと斜めってみてください。試しにちょっと斜めってみて、
ちょっと動いてもらう。ちょっとグイッと、あ、バッドになりました。前田さんバッドに、まあ、そんなそんな姿勢の人あんまりいないと思いますけども、それリベンジャーズですよ、そんな格好してるちょっと悪い人ですよね、ちょっと
自分ではまっすぐ立ってるつもりなんだけどちょっと斜めってるみたいな時ありますよね。
本当に微妙なこのズレとかも分かるってことですか、
うん、そうなんです。これが
姿勢が良くなったりするってことですか。
そうですね。でもやはりお二人すぐにエクセレントになったので、やはり姿勢が俳優さんいいんだなというのを実感しました。
あと何が分かるんですか。あとは姿勢以外には、
姿勢以外にもですね、今の気持ちが分かったりします。
気持ち、
はい、
絶対に分かるわけないよそんな、はい、これ今の僕の気持ちなんて
どうやって測ってるかというと、瞬きの回数を見ているんですね、ここのセンサーなんですけども、はい、それで見ていたりすると今すごく充実していますね。
どちらがですか。
山田さん。
あ、僕充実してます。
すごいエネルギーが満ち溢れてる状態です、ね、
あ、そうですか。
私これ昨日かけてみたんですけど、ほとんどこの丸がすごい小さくなっちゃって、はい、エネルギーが足りてないって言われてます。
これね、前田さんね、いまいち集中できてないですね。
マジですか。
なんか 46% になってますけど大丈夫ですかこれ。
いや、まあ、
なんか上の空みたいな感じ。
そんなことない
です。集中します。マジで驚いた顔してましたけど。
まあこれ本当はどういう時にこの集中度を測るといいかというと、まあ、デスクワークずっと長いことしているという時に集中しすぎですよというと、そろそろ休みませんかっていう警告を出してくるというするんですね。
あ、
はいはい
は
い、
あ、じゃあこうやってちょっと
頑張りすぎたよ、
疲れたってこう瞬き多くやったりしてると、もうそれが出ちゃうってことですか。
あ、そうですね。あの集中すると多分瞬きが減ってしまって、でその時間が長く続いてしまうと疲れが溜まってしまったり翌日に影響出たりということがあるので、むしろちょっとその前に休みませんかっていうようなことを言ってくれたり、もしくは今集中できてないから休もうかなっていうふうに思ったりということを判断できるようなメガネが出たんですね。
前田さん今一気に集中してきましたよ、ね、
すごいですね。なんかあったかこの短い間で。どうで
しょう。ありがとうございます。じゃあ、はい、一旦これまた、はい、回収させていただきますね。でも普通にやっぱりあのファッションとしてもね
似合ってますし、
大丈夫そうなメガネというのが面白いですね。
こういったセンサーがついているメガネなんだけども、本当に軽量で普通のメガネとしても使えるというのが一つポイントですよね、
はい、なるほど、はい。2位まで発表してまいりました。 そして日経トレンディ2022年ヒット予測ベスト30第1位の発表です。第1位は徒歩でも電車でもマイルが貯まるアプリが革命を起こすマイルズ ANA ポケットに決定しました。これは一体どういうものなんですか、編集長。
はい、このマイルズというのが日本に上陸したアプリなんですけども、今ローンチしたばかりで私も使い始めました。するとですね、こう歩いた時、電車に乗った時、車で移動した時、それぞれの距離や手段に応じてマイルが貯まるんですね。でしかも同じ距離を車で移動するよりも歩いていった方がマイルがより多く貯まるという仕組みになっているので、あ、ちょっと疲れたなと思っても、あ、ここは一つ歩こうかなと思ったりという、自分の行動を変容させてくれるアプリということで画期的だなと思います。来年に向けて、まあ、コロナ禍どうなるかというのがあると思いますけども、もう今皆さんやはりお家にしばらくいた時間を経て今移動したいという気持ちになってくると思うんですよね。で今まではその移動自体にはそれほど意味がなくて、どこに移動するかっていう行き先が問題だったんですけども、これからはどうやって移動するかという、その移動自体が価値になるという新しい時代がやってくるなと思っております。この ANA ポケットというのも似たような機能のものが出てきますので、これ百花繚乱、いろいろなアプリが出てくるという状態になってきます。皆さんぜひご注目ください。
なるほど、はい、第1位はマイルズ ANA ポケットに決定いたしました。
来年の消費動向を占う2022年ヒット予測100、1位はマイルズ ANA ポケットと発表されました。以前もうすでに編集長にも来ていただいてたっぷりお話いただいたんですけれども、はい、吉武さんお願いしてもいいですか。
そうですね、歩いてでも電車でもマイルが貯まるアプリが革命を起こすと、これちょっと今までと全く違う感じじゃないですか。
移動そのものに価値が生まれるということでしたよね。ということで、1位はマイルズ ANA ポケットでした。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は2022年ヒット予測100現地レポートをお届けしています。クロストレンド、週刊日経トレンディクロストレンド、今週は特別企画2022年ヒット予測100現地レポートをお届けしています。会場内歩き回りまして、沢原記者を発見しました。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
さて、沢原さんには2022年ヒット予測の方から来年これが来るだろうと思うものを、伺いたいんですが、どうでしょう。
はい、私記事も担当したんですが、はい、次世代自販機というのを紹介したいと思います。
次世代自販機、これは何ですか。
そうですね、来年食の流通形態が大きく変わるっていう予測をしていて、はい、その一つがですね、今日本全国でラーメンとか、餃子を冷凍で売り出している自販機っていうのがどんどん増えてるんだ。
自販機から冷凍食品が変えて、
でそれがさらに来年一段階進化するんですね、
はい、
でその中心人物が妖怪エクスプレスという、
妖怪エクスプレス、
はい、
これ日本の会社ですか。
これはですね、アメリカのスタートアップがこちらに上陸するという形で間もなくできます、
はい、これは何が進化してるんですか。
はい、これは冷凍のラーメンを、スチーム調理によって、自販機内で調理してその場で食べられる状態にして出してくれるという自販機になります。
あ、じゃあなんか食堂でご飯待ってるみたいな感じで出来たてのがポンとできるけど、 そうです、それが自販機なんですね。
そうです、もうフードコートがこの中に入ってると思っていただいても過言ではないですね。
これは会社の中とか街中とかどこに置くんですか。
そうですね、食の空白地帯って言われてるところを埋めると言われていて、例えば高層ビルのオフィスの上の階の方とか、
下まで行くのめんどくさいから
とか、はたまたガソリンスタンドとか、
あー、ちょっとの時間で食べたいから、はい、
っていったところに顔を出す可能性があって、まあ、需要としてはすごくあるので、供給元とうまく合致すると爆発的に広がるんじゃないかなという予想を立てています。
なるほど、もう本当隙間隙間の需要を狙っていってっていうサービスも増えてきてますね。
そうですね、はい、それが来年次世代自販機という形で現れるかなと予想しております。
はい、お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
日経クロストレンドの佐藤編集長を発見しました。お話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、佐藤編集長には、2022年のヒット予測というところのお話を伺いたいと思います。ズバリ何が来ると思いますか。
ちょっともう一回改めておさらいすると、はい、1位がマイルズ穴ポケットっていう結局移動が価値になるというものがやっぱ来年来ますよねと。それなんでかっていうとコロナが明ける可能性があると。でアフターワクチンになった時に人々の移動したがっているマグマっていうのを放出するための場所としてこういったサービスが生まれるんじゃないかというのと、実はもう一個対照的な、ヒット予測っていうのがありまして、それが16位とかに代表されるメタバース旅行とかですね。メタバースって何かっていうと、まあ、家とかそういった、まあ、仮想空間で楽しむというものなんですけれども、その両方が来年来るというのはすごく特徴的かなというふうに思いますね。
じゃあコロナアフターコロナというのをテーマに外に行きたい人と中にいたい人、うん、両方が出てくる。
そうですね、あの両方にあの対応したサービスというのがどちらもヒットするんじゃないかと。でこの間日経クロストレンドであのすごく僕は興味深かった記事が、あのポケモン GO のナイアンティックという会社が CEO がおっしゃってたですね、メタバースは悪夢なんだって言い方をしてたんですね。すごい刺激的な表現だと思うんですけれども、それ何かっていうすごいでも納得感があって、やっぱり Facebook とかがメタって名前をあの企業名を、
ね、
はい、社名を変更したようにですね、まあ、メタバースをどんどん IT 企業ってやっぱり広げたがってるのかなというふうに思いがちなんです。僕もそう思ってたんですけれども、実はそうじゃない勢力で、まさにナイアンティックというかポケモン GO とかは外に出してなんぼの仕事、なんて遊びサービスだったりすると。で彼らはソファーから人々をなんか引っぺがすみたいなことを目的として、でもちろん健康効果があるとかそういうのでポケモン GO ってもちろん流行ってたわけですけども、さらにまあ移動というものにも渇望している人たちがポケモン GO みたいなサービスというのはやっぱりさらにやりたくなるでしょうと。でさらにはそのマイルズ穴ポケットのような、移動そのものを価値にするというものっていうのがさらに広がっていくというのが、来年の特徴なのかなというふうに思いますね。
どっちも均衡してるっていう感じなんですね。外に行きたい人も中で楽しみたい人も、う
ん、いやでも同じ人なんじゃないんですかね。結局外では外で楽しんで、でやっぱり外にもちろん出たい、たまには外出たいよねっていう人もいればアクティブな人もいるし、でもやっぱり家に帰ったらそういう自分で没頭する世界というものにも楽しんでみたいねと。でその両方がやっぱり同じ人が、僕どっちも興味ありますからね、僕自身もどっちも興味があったりするので、そこは同じ人で流行る可能性もあるかなと思いますね。
はい、ということでコロナの付き合い方、来年はどうなっていくのかというところ、見届けていきたいと思います。佐藤編集長どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではここで今年の顔に選ばれた山田裕貴さん、有村架純さん、来年の顔に選ばれた前田郷敦さん、皆さんのコメントをご紹介します。
今年1年さまざまな分野で大活躍された方を日経トレンディが今年の顔としてお二方選ばせていただきました。まず一人目は俳優の山田裕貴さんです。山田裕貴さんは90年愛知県生まれ、2019年の NHK 連続テレビ小説夏空で全国的な人気を獲得、21年は実写映画ナンバーワンの興行成績を収めた東京リベンジャーズで不良組織の副総長ドラケン役を好演しました。テレビドラマ箱詰め戦う交番女子や特捜9などの人気作に次々と出演、主演を務めたドラマここは今から倫理ですは新しい時代の哲学を問うドラマとして注目を集めるなど、さまざまな作品で振り幅の広い役柄を演じ分けて注目を集めています。
はい、初めましての方もそうでない方も、山田裕貴と申します。自分の話になってしまうんですが、今年で10周年でこういった場にこうやって呼んでもらえることがすごくいろんな思いが溢れてくるのと同時に本当にありがたく思います。今日はよろしくお願いします。いや本当聞いた時にいや嘘でしょっていう、いやもっと活躍してる人いるよっていう本当に僕ですかってもう大笑いしてしまって、 なんで僕が今年の顔なんだろうみたいな、なんかいや本当に不思議で仕方がないぐらい自分で自覚がなくて、なんかただ本当に目の前にある作品を一個一個やってきただけなので、なんか本当に俺でいいのかなみたいななんかそういった思いでいっぱいでしたね
でも今ね横で編集長がいやいやってうなずいてらっしゃいましたけども、
いやもう本当にね、まあでもこうやって こうやって今年の顔って選ばれることによって、まあ、僕ら俳優っていうのは多分もっと求められる期待値だったりハードルも上がりますから、まあ本当に人間的にも俳優としてもこれからより一層気合を入れなきゃ、もちろんずっと気合を入れて情熱を込めてやってきたんですけど、もっともっとこう気を引き締めて生きていかなければならないなと、いう思いになりましたね、はい、
そして今日は山田さん引き続きヒット商品も一緒に見ていこうと思います、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは続いて今年の顔お二人目の発表です。お二人目は女優の有村架純さんです。有村さんは93年兵庫県生まれ、2013年 NHK 連続テレビ小説アマちゃんで大ブレイク、21年は1月に主演映画花束みたいな恋をしたが公開され、続く4月には映画流浪に剣心最終章ザ・ファイナル同ザ・ビギニングにも出演、4月期のドラマコントが始まるでは従来のイメージを破る役柄を好演し話題を呼び、11月20日からはワウワウオリジナルドラマ前科者新米保護士阿部佳代でも主演を務めます。今や数々の作品で主演を務める女優に急成長されました。
こんにちは、有村架純です。自分が今年の顔に選んでいただけるとは到底想像もしていなかったので、この知らせを聞いた時はすごくびっくりしたんですが、一緒に登壇できる方が山田さんということで、長年付き合いもある役者さんなので個人的にはとても嬉しかったです。
はい、改めて選ばれて今のお気持ち、有村さんどうですか、今年の顔。
そうですね、自分としてはその作品に携わるときには何ら変わりなく誠実に一つ一つ大切に紡いでいきたいなという思いでやっていたので、本当にちょっとピンときていない部分はあるんですけども、なんて言うんでしょう、まあ、自分だけの力でなく作品を見てくださった方々がいて、でその方々の心に、残ってくれた作品たちが、今年は運よくあったのかなって思いますし、それが一緒にお仕事をしてくださった方々が、今回のこの日を、嬉しく思ってくれてたら幸せだなって思います。
やっぱり山田さんが一緒でちょっと嬉しいと思って、山田さんもちょっと嬉しそうな顔してましたもんね、今ね。
そうなんですよ普段はカッスンと呼ばせてもらってるんですけども、
あ、そうですか。
いや、まあ、かすみちゃんとなんかちょっと感慨深いものがありますね、うん、一緒に立たせてもらってるということに、
はい、
お二人今年の顔ということでこの後も引き続きよろしくお願いいたします。続きまして日経トレンディが予測する来年ブレイク間違いなしの2022年来年の顔を発表いたします。2022年来年の顔は日経トレンディが今年1年ドラマや CM などで活躍され、来年は今年以上に大活躍されること間違いない方ということで、今回1名の方を選ばせていただきました。それでは発表いたします。2022年来年の顔は俳優の前田郷敦さんです。前田郷敦さんは2019年のドラマノーサイドゲーム出演で注目度を高め、21年は実写映画東京リベンジャーズで不良組織の部隊長三谷隆役を好演、ドラマプロミスシンデレラでは年上女性に恋する不器用な高校生片岡一生役で支持を集めました。映画日の丸ソウル舞台裏の英雄たちやドラマ教場2など話題作に次々出演、10月8日からワウワウオリジナルドラマ筋肉マンザ・ロストレジェンドでも主演を務めます。若手俳優注目株トップクラスに上り詰め、来年のさらなる飛躍が期待されています。
前田郷敦と申します。この度は来年の顔に、選出していただきありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、毎年来年の顔を選ばれる方も間違いなく全員ブレイクしてますの で、
そうです、
ね、どうでしょう、今来年の顔に選ばれたお気持ちは
そうですね、でも今はなんか本当に来年はもっともっと今年以上にもう挑戦していきたいなっていう思いで、今からすごいワクワクしてるんですけど、 来年の顔に恥じないような仕事を日々積み重ねていくだけかなと思っております。
今年は一体どんな年だったんでしょうか。そして来年をどんな年にしたいんでしょうか。山田さんから伺ってもよろしいですか。
はい、もう本当に今年だけじゃなく、いろんなこう役、まあ、人間を、演じさせてもらって生きさせてもらって、自分の中でこうすごいいろんな感覚感情、が、芽生えたりとかで、それを見てもらうことによってすごく、それがこうあの作品良かった、この作品良かったって言ってもらえることがやっぱり何よりの喜びであったりするので、この、まあ、お二人も僕は何回も共演経験がありますし、なんかこういった仲間とまたこう作品を作って、じゃあ今年だけじゃなく来年もなんかヒットするような、まあ一番ヒットしてほしいのは心にヒットしてほしいんですけど、まあそういうヒットするような映画、ドラマ、舞台を作っていくことが、まあもうこれは変わらず、まあ、自分がお芝居というものに対して必死に向かっていくことが、まあ来年もやっていきたいことかなと思っています。はい、
ありがとうございます。有村さん、いかがでしょうか。
今年もお芝居好きだな、楽しいなという気持ちがさらに増しまして、それは自分の中ではもうやりたくないなじゃなくて、そういう気持ちになれることが何より幸せですし、でその気持ちが、いい巡り合わせを、して新しい出会いだったりがあったらいいなって来年も思いますし、また一つ一つ変わらず作品を皆さんと一緒に作っていけたらいいなと思います。なので映像界を盛り上げられる一人になれるように、貢献できるようにこれからも頑張りたいなと思います。
では前田さん、いかがでしょうか。
はい、去年は本当に特に出会いをさせていただいて、たくさん、まあ、それは人とか作品両方なんですけど、でなんかその中で今までなんかどこか正解のない世界なんですけど、どこかこう正解を求めてしまったり、まあ、ちょっと、まあ、それ正解を求めてしまって、ちょっと受け身になっている自分がいるのか、いたのかなっていう、それなんかちょっと気づかされて、でなんか今年はなんかこうしたいとかっていう気持ちがすごい芽生えた年で、来年は本当にもっと、さっきも言ったんですけど、本当に挑戦していきたいですし、もっと自分を試していきたいなと、思います。
今年の顔、山田裕貴さん、有村架純さん、そして来年の顔、前田郷敦さんのコメントをご紹介しました。先週、今週とご紹介した2021年ヒット商品ベスト30、そして2022年ヒット予測100は、現在販売中の日経トレンディ12月号および日経クロストレンドなどで詳しくご紹介していますので、ぜひ読んでみてください。クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。今回は特別企画ということで、2022年ヒット予測ベスト100発表会の模様を品川の会場からお届けしました。去年あんまり人いなかったんですよね、コロナ禍で。
今年は本当去年よりはもう大に盛り上がったような気がしますね。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週お会いしましょう。お相手は辻るなと
構成作家の吉武秀樹でした。
クロストレンド。